黙示録の16章ですね。今日は、後半部分12節から21節までを、見ていきます。ついに最後の災い、です、前回、最後の7つの災害の、5つを見たんですね。獣の国、その住民に、対するものでありました。第一の8が、この住民にひどい悪性の腫れ物ができたというところですね。第二の8が海にぶちまけられて地に変わりました。第三が川と水の源 でこの時にこの地に変わったということですけれども、彼らが生徒たちの血を流したから、その報いとしてそうなってるんだと、生徒にこの信じている者たちに正しく報いてくださる方であることが書かれてました。第五と第六少し似てるんですけれども、第五においてはこの太陽がこの、激しい熱線をですね、この出してですね、それで、もだい苦しんだと。第五がですね、獣の座に向けられて、そして国全体が暗くなった。で住民苦しみもだえたんですけれども、でこの第4のところですか、この神に怪我仕事を言ったっていうんですね。悔い改めなかったっていうんですよね。でこれが苦しみを受けた時のこの悔い改めてない者たちの姿として、まあ、9章の悪霊がわーっと出てきた時もですね、書いてありました。で全てのものの源であられる方が私たちの神であり、この方を受け入れることが福音ですね。で、それを拒んで言っている。で、この獣の国がそれを拒んで、怪我仕事までも言う、そういう国でありますね。で、第6の8による災いからですね、最後のあがきですね、この獣の国の支配者が、最後のあがきをしていく、この準備をするところであります。神とキリストに戦争を仕掛けるということですね。ハルマゲドンの戦いの始まりですね。第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまったと。大ユーフラテス川にぶちまけたとあります。9章14節で、ユーフラテス川のほとりに4人の御使いが解き放たれてですね、そこにいたで2億人の軍隊が人類の4分の1を殺したとありますけれども、こことは違う出来事です。またその後の出来事ですね。でユーフラテス川というのは興味深いですが、聖書の始めから終わりまで出てくる。この終わりというのはここですけれども、始めはどこか覚えてますか？ユーフラテス川の創世記の2章ですね。エデンの園ですね、のところで4つの川が出ていて、その一つがこの主流になっている4つの川の中でもこの中心的なものがユーフラテス川なんですね。で今の地形ですと、その源流がトルコの北東部の山地からありまして、でシリアを通過します。そしてイラクでティグリス川に合流します。そしてペルシャ湾に注がれます。全長なんと約3000キロの国際河川ですね。私たちね、川が国をまたぐっていう、こう感覚がなかなかわからないですが、いろんな国、トルコ、シリア、そしてイラクへとつながっている川であります。そして主がアブラハムに対しての約束で与えるとした土地がエジプトの川からユーフラテス川でありました。で まあ、その時のこのね、ユーフラテス川っていうのはシリアの方、上流地域の方だと思うんですけれども、この後に出てくる、この16章の最後に出てくるバビロンは、このユーフラテス川の下流地域にあるんですね。で、その川をさらに越えると、まあ、ここにある表現は、日の出る方から来ると。まあ、東から来てる。遥か東にある国々です。ですから、そこから王たちがやってくるわけですから、もう全世界を巻き込むものなんですね。まあ、事実、当時は西方にあるローマ帝国は、ユーフラテス川があったので、東からの勢力の進出というのに、それで歯止めがある程度かかっていたわけなんですね。で、その歯止めが取れるわけですね。この枯れることによって。で、やっぱりニュースを見るとですね、心配になることがあります。それはユーフラテス川のこの、水位がですね、かなり下がってるっていう、まあ、ニュース出てくるんですね。もう、この大患難時代のこの時には、もう本当に一気に下がるわけですね。東からの王でありますから、まあ、ある意味で私たちに関わってきます。で、私が、まあ、気にかかってるのは、やっぱ中国ですね。まあ、昔は日本もそうだったんですけれども、大東亜共栄圏があって、どこまで進出したかって言いますと、インドの国境のあたりまでですね、この進出しました。ビルマのとこまで行きましたが、インドにイギリスがありまして、インパールですね。インパール作戦っていうのがあったんですけども、だ、あの、まあ、強引な作戦として、まあ、有名なんですが、そこまで行こうとした。どんどん西へと行こうとしていました。けれども今はですね、もっともっとスケールがはるかに大きい、中国の一帯一路、一帯の帯は何だろうね、この帯の帯かな。で、路っていうのは道なんですけど、シルクロードというのも言われてます。つまり、中東のあそこから、イランを経由して、そして中国の大陸、そして日本の、なんだっけ、なんだか院って、小昔の、え、しょ、え、
正倉院ってい
し
う
ょ、そ、それかな。その中にイランの器があったりですね。あとはこのイランの使者が、こうやってきたとかですね。こういう、まあ、残っているぐらいでですね。まあ、昔つながってたわけですよ。まあ、その構想が、なんと現代版でやろうとしてるわけなんです。でも本当にいろんなところに、この中国の経済的な、この覇権というものが、今もう本当に着々と行われてます。日本でね、ニュースにならないんですよね、それほど。特集組んでやってもいいはずなのに、ならない。で、もっとすごいのは、もう本当に数日前ですよね、中東の研究者の人のこの論文を読んだんですけど、軍事拠点にもし始めてるんです、そこ。いろんなところ軍事拠点で、中東に介入しようと。今、軍事的にも介入、政治的にも軍事的にも介入しようとします。中国ですよ。なので、そういう動きがですね、やっぱいつでもあるわけです。で、ちょうどこの、なんか吹き溜まりってあるじゃない。ほら、なんか風がブワーってきて、いつもどっかへ吹き溜まるっていうか、そういう感じでイスラエルが、全世界のこの国々のですね、王たちを引き寄せる何かがあるわけで、今ここでそれは目に見える形で出てきてるわけですね。で、13節ですが、また私は竜の口と、獣の口と、偽預言者の口とから、カエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。獣の国の座が、まあ、蜂によって、まあ、壊されたわけですよね。で、最後長きをします。で、その獣というのは反キリストで、で、反キリストに力と位と権威を与えたのが竜、悪魔です。で、その反キリストの代理人が印や不思議を行って、また獣の像を拝ませた。 偽予言者であります。もう一匹の、獣とも言われましたけれども、これ偽予言者と書いてます。これトリオですよ、まあ、偽りの三位一体と言ってもいいですね。全世界の王たちを惑わすんです。で、方法がカエルのような汚れた霊どもによってっていうんですね。口から出てきた、まあ、カエルっていうのは汚れた動物としてあるんです。まあ、今回調べたら、どれに当てはまるのかなって思ったんですけど、あれですね、水の中にいて、ヒレや鱗がないものの範疇ですね。で、まあ、汚れている、その、悪霊ですね。で、なんでカエルがいきなり出てくるのかと。で、ある聖書教師、僕はこれ、あ、そうだなって思ったのは、軍隊の進出、そうなんですよ。軍隊というのはずっと徐々に動くわけじゃないんです。こういうふうにこうなんですかね、同じスピードで、ではなくて、一旦ザーッと進むと、この拠点を作ってですね、でそこのこの軍事要塞があって、またそこで作って、それでしっかりとこの固まったら、今度またもう一つのところに、この、行くわけですよね。で、そして、こう進んでいくわけなんです。で、こう行って、で次にこっち行くと、で次にこっち行くと、それがピョンピョンピョンと、このカエルが飛んでいくのにも、この似ている様なんじゃないかなというふうに、思われます。で、彼らが行うのは印です。印は世の終わりの日の、世の終わりの時の特徴です。第2テサロニケの2章の9節見ると、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです、ということで、この印によって惑わされていく、この王たちまでがこう惑わされていくっていうのはちょっと信じがたいかもしれません。普通ね、世俗的な社会でね、例えば日本国がなんかこう、なんちゃうか、占いみたいなのをさ、こう公式にね、こうやって動くようなことなんてまずありえないじゃないですか。まあ、個人的にはね、例えば企業のなんか偉い人がなんかなんかこれ凝ってるとかさ、なんかこう携帯にもなんかこういうの入れちゃったりとかね、あるじゃないですか。そういうのはあるかもしれないんですけども、まさか政府がそういうことをするということはまずないですよね。世俗の社会ではありえないんですよ。けれどもですね、どんどんどんどんその合理主義や物質主義によっては決して説明のできないことが起こってきます。今でもそうです。2つの特徴がありますけども、本当に大きな揺れが起こっている、文字通りの揺れ、地震またはその台風とかですね、もう今、この今年で、やはりやっぱりこれも日本もね、ニュースにしていかないですね、っていうかあまりにも多すぎて、もう世界各地にこれまでにない、前例のない台風、ハリケーン、そしてあと地震ですね。まあ、地震はもう2度もですね、確か、メキシコで起こって、いろんな救援隊が日本も含めてですね、メキシコに行ってますけれども、今までになかったものがどんどん起こってきてるわけです。と同時に政治の世界もそうですね、国際情勢もそうです。国々は地震のように揺れ動いていますですね。まあ、それは皆さんも、いつもなんか見させられてる写真があってね、なんかちょっとこうね、まあ、前からあったんですけれども、本当にこのいろいろとこう、今までのことがこう説明が、今までのことを使っては説明ができないことがどんどん起こってきます。で、これがもっともっと数十倍に、この大きくなってくるのが終わりの日であって、でそれで拠り所ですね、私たちはもう知っていますね。イエス・キリストがおられて、で私たちは印といってもヨナの印の丘はもうないのだ、福音、復活ですね、死者の中からの復活を私たちは信じているわけですね。 なんか印が来たって、まあ、何なのと。あるじゃないですか。ね、こう、座禅してたら30センチ、1メートル上がったって言ったって、別に私たちびっくりしないですよね。死者から蘇るんだから。ね。全然びっくりしないですよね。でも30センチ、どんなんそれでした。死んだ人が生き返るのに比べたら。しかももう死なない体ですよ。で、しかしそういうキリストを信じないがゆえに、福音を信じないがゆえに、印や不思議に惑わされていく。で、ここで驚くべきことは、彼らの戦いというよりも完全に神が掌握しておられる、神の大いなる戦いだと、ね、この万物の支配者である神の大いなる日の戦いだと。だから神に対して戦いを挑むために彼らは集まってるんですけども、実は神ご自身が全部を牛耳っておられる。この戦いによって神は彼らに裁きを下されるわけです。で、神とキリストに反抗して一つになって反抗するということで、これが詩編の第2編に予言されています。2編の1節から6節ですけれども、まあ、この2編全部がねそうなんですが、特に1節から6節ですが、なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか、地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンにと、ですね、書いてるんですよ。でヨエル書3章にも、国々が神によって集められることが予言されています。3章の9節からですね、開かなってもいいですよ、聞いてるだけでも大丈夫ですからね。諸国の民の間でこう叫べ、聖戦を触れよ、勇士たちを奮い立たせよ、すべての戦士たちを集めて登らせよ、あなた方の隙を剣に、あなた方の鎌を槍に打ち直せ、弱い者に私は勇士だと言わせよ。でここまでね読んでね、これね、ミク、あ、言っちゃった歌になってるんですよね、私たちに対する。でもね、これね、大きな過ちなんですよ。これは次読むと、周りのすべての国々を急いできてそこに集まれ、主よ、あなたの勇士たちを下してください。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテ、これがケデルの谷の一部ですね、に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために裁きの座につくからだ。神が勇士を来いと言って、その勇士というのは神に逆らう者たちであります。神に戦う者たちであります。その神が、そして神が、彼らをこのヨシャパテの谷のところで裁くということが書かれているんですね。でこのイスラエルの歴史の中でも、まあ、似たようなことが、これの前座って言ったらいいかな、この、型になるようなね、出来事がありまして、ヨシュアがね、約束の地に入った時ですけれども、エリコとアイを陥落させて、シェキムまで行って、そこで立法を宣言しました。その後にですね、王たちは恐ろしくなって、集まって戦おうとしたんです。九章の一節二節。ヨシュア記ですね。そこを見るとですね、このヨルダン川のこちら側の山地低地及びレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリチ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、愛集まり一つになってヨシア及びイスラエルと戦おうとしたというふうに書いてあります。一気に来たんです。で一気に潰されます。で次に、それ終わった後に、それ南の王様だったんですけれども、今度はハツォルの王を中心とした北の王たちが相集まって攻めてくることが14章に書いてあります。でヨシアたちは一挙に彼らを打ち倒すことができました。だから彼らは相集まって神の働きに戦いを挑むんですけれども、その戦いがかえって彼らが一挙に滅ぼされる神の裁きとなっているわけなんです。で人間の世界というのは、国ごとや民族や国語やいろんな階層、いろんな信条や思想 によってそれぞれが対立しているかのように見えます。そうですよね。今も世界を見てもまた身近な私たちの周りの人を見ても、対立しているかのように見えますが、根本的には2種類の人しかいません。すべての支配者である神に自分を明け渡した人たちか、あるいは反抗しているかの違いです。でイエス様が十字架につけられたときに、つけられるときにですね、いつも仲違いしていたヘロデ・アンティパスとですね、ローマ総督ピラトがその時だけは仲良くなったというのをルカが記しています。いつもは対立しているのに、神とキリストのことになると一つになれるんです。これぞ偽りの一致、サタンの反抗、サタンによる一致です。初代教会の人たちは自分たちが迫害を受けた時に、先ほど読んだ詩編2編を引用してですね、こういうふうに祈りました。4章の25節に使徒の働きで、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ、異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンティオピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなた方が油注がれた、あなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。こういう、ことですね。今は心の中で、それぞれが、どちらかについているわけですけれども、これが世界レベルで、国レベルで、起こるということですね。で、15節です。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いであると。ご自分が間もなく来られることを、このハルマゲドンの戦いの予言を与えておられる途中で語っておられます。思い出してください。黙示録というのはイエス様の啓示です。イエス・キリストの黙示とあります。黙示の啓示のことですね。すべてのことはイエス様を明かしするためにあるんです。だからイエス様はここで、この神の大いなる戦いをお語りになっている中で、自分がご自身が盗人のように突如として来られることを警告しておられるわけなんです。マタイによる福音書の24章の例の中に、こういう話が、この盗人の話が出てきますよね。だから目を覚ましなさい。あなたは自分の主がいつ来られるか知らないのです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に来ると知っていたら目を見張っていたでしょうし、またお目をと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなたも用意しなさい。だから人の子は思いがけない時に来るのですからと。ですね。盗人のように来る。何時に来ますよって言ってくれないんですよ、盗人は。言ってくれたら楽なんだけどね。いや、言わないからいつも用心しなければいけない。で、このハルマゲドンの戦いっていうのは刻々と進んでいきます。で、時はダニエルの第70週、7年間っていうのが分かっていますから、こちらは印があるんです。時の印があります。けれども突如として来ると言って何かというと、空中再臨ですね。景況のことですね。これはいつ起こるかわからない。しかしこの恐ろしいことが起こることから招かれるために主が戻って来られるということですね。だから目を覚ましていなさい、用意していなさいとイエス様は繰り返して警告し、また励ましを与えられました。で、身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにするものは幸いだったよね、あるんですが、これある仲介に、万兵、ローマ万兵、ローマの万兵とかですね、任務中に寝ているのが見つかると罰を受けるんですが、罰は何かというと、すっぽんぽんにさせられて、街を歩かされると、歩かされると。恥、恥辱ですよね。そのようにならないものは幸いだっていうんですね。で、これは霊的に聖書の中ではイエス・キリストご自身が着物であるということで、ローマ人への手紙の13章の終わりのところでパウロがこの主が戻ってこられることに際して語っています。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の部分を身につけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい 正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけませんということですね。でこうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。はい、ハルマゲドン、なんかどっかで聞きますよね。クリスチャンじゃない人でさえ聞きます。でもほとんどの人が知りません、意味を。でこれヘブル語ではすぐに分かります。ヘブル語って書いてるでしょ。ハルっていうのが、HAR かな、英語で書くとが山です。でマゲドンっていうのはメギドなんですけど、メギドの山なんですね。あるいはメギドの丘なんです。ということでここに王たちが集まるんだという予言であって、長門町や霞ヶ関はハルマゲドンじゃないんですよ。だから誰々さんはメシアじゃないんですよ。なんだけど多くの人が、まあ、ついていったりとかですね、でここで私たちイスラエル旅行に行くとかこの聖地旅行に行くっていうその醍醐味があるんですね。地理関係を知るっていうのは非常に大事です。イスラエルという国を遠くからこの衛星写真で見ればですね、あの2つの文明の中にサンドイッチのように挟まれている国であります、地域であります。南はエジプト文明、古代エジプト文明です。そして北というか、まあ、東というか北東がメソポタミア文明ですね。この聖書で言えば先ほどのユーフラテス川の河畔地域がメソポタミアですね。で、あの上流の方がアラムと言いますね。あのシリアの方ですね。けれどもその巨大な文明圏、当時はこの、まあ、古代バビロニアっていうのもあったし、アッシリアもあのこの古代のがあったね。で、あのイスラエル王国の時代っていうのはユダヤの王国とイスラエル王国で新バビロニア帝国っていうんですね。あのネブカデネザルのね、あちらの方からどんどん来るわけでしょ。でこの南の方はエジプトがもう巨大な国であり、そしていつもイスラエルを支配しようとしており、まあ、そういう感じでした。そして貿易が盛んであります。この通商があって、でそこが通り道、間なんです。そこを牛耳れば自分たちの勢力圏を伸ばすことができるわけなんです。でそこにビアマリスっていうラテン語なんですけどね、後で付けられたんですけど、海沿いの道っていうふうにあのイスラエルの、イスラエルじゃなくてイザヤ書の9章の1節かな2節かなに書かれています。でこれエジプトから出て地中海を、この地中海沿いをですね走っていくんですね。そして今のテルアビブヨッパのあたりですね。であそこを行って、そして、このちょっと内陸の方に入ってカルメル山の下のところをこう通っていくんですね。そこが、このメギドになるんです。でこのメギドを通っていくと、この東西に、イズレール平野というのがあります。いつも新約名がね、いつも僕ね出てこないんだよな。イズレール平野はちゃんと覚えてんだけど、ね、S なんだかって、ね、忘れちゃったな。うん、すいません、後で出てきたら、あ、わかりました。エスドラエロン平原。まあでもイズレール平原っていうのは今イスラエルでも使ってますから、あの、そっちの方がよく知られてますね。でどうになってるかって言いますとですね、このイスラエルっていうのは、ヨルダン渓谷、ヨルダン川のヨルダン渓谷があるんですね。そこはいきなり低くなってますですか。そして地中海があります。だから私が今こうやって向いてみると、地中海どっちなのかな、地中海がこっちなんですか。地中海があって、そしてこう山になってます。東北地方を思い出してください。東北地方ね、東北地方は日本のね、日本海があってこう山になって、でこうまた下がって、そして平野があって、太平洋じゃないですか。そうなってるんです。で、地中海がこう山があって、そしてこうヨルダン渓谷。だから、向こう側に行くときに、 どっちにしても向こう側にあい、ね、どっちかに行くときに山があって大変なんですよ。だからどこかで横切りたいんだけど横切れるかなって思うところっていうのはこの山地をスポーンとこう切っちゃったみたいになっているこのイズレール平野のところでこう東から西に西から東に行くことができて、で、海沿いの道ビアマリスというのはそのメギドを通って、そしてこの東を行ってあのガリラヤ湖の上のところですね、そしてカペナウムもそこなんですね。カペナウムから一気に北行くんですね。行ってダマスコと、あの今のシリアのダマスコですね、ダマスカスで、そして、あっちのメソポタミアの方に行くわけなんですよ。こういうことでちょうどメギドというのがその分岐点になるんです。なのでもう戦争が起こるわ起こるわ起こるわ、古代から近代にまで至るまで、実に紀元前の1468年のエジプトの王トトメス3世がカナンの連合軍をメギドで倒したというメギドの戦いという古代の戦いがあります。でそこから近代はあの第一次世界大戦のオスマントルコと英国との戦いで、アラビアのロレンスが好きな方はね出てきますよ、あのアレンビーというね将軍が出てきますけれども、アレンビーがメギドでオスマントルコと戦ってメギドの主という呼び名まで与えられたんです。それが1917年。この間に起こった戦争は200以上あります。そこでそのあたりで、で聖書の中で出てくるのはいろいろありますけれども、あのイズレール平野のことを含めちゃったらもうたくさんあるんですけれども、例えば、デボラと、バラクがですね、カナンの将軍シセラ戦ってですね、イズレール平野で戦って、あのタボル山から降りてきて戦って、そして雨が降ってですね、このグニャグニャになって戦車が全然あの役に立たなくなってシセラに逃げろとしてキション川の方に行ったとかって書いてあって、キション川っていうのがこのカルメル山の下のところにあるんですよね。で、あとはヨシアの時代ですね、エジプトのパロが、これ有名ですね、あの猫がですねカルケミシュってあっちのほら、シリアの上流ですね、ユーフラテスの上流ですねの方に行こうとしているのに、相手はバビロン戦うためだったんですよね。ところがヨシアが出しゃばっちゃったんですよ。ヨシアが出しゃばってそこで戦って、そして死んじゃったんです。でこのことを嘆いたってことがゼカリア書のね、このユダヤ人が後に嘆くっていうこのところにも引用されるぐらい本当に大きな出来事で、あの時にヨシアが死んじゃったので早死にしたので一気にまたユダが堕落しちゃったっていうね、あの時であります。でそこでメギドに今行きますと、テルってなんだっけ、異球か、あの遺跡がこんもりとあります。ユネスコの遺跡になってましてですね。で、もう20以上かな、あの層があるんですよ。でその中で有名なのがソロモンの時代です。その後 の、 あのヤルボアム2世の時代もありますけれども、あのソロモンの時代のこの馬小屋とかですね、そしてその時に貯水するためのこの下の地下掘ったところとかですね、そういうのはもう生々しく残って、いるわけなんですね。この要塞の町だったんです。でこうやって多くの戦いが繰り広げられているというのは理由があって、もう地政学っていうんですね、これ地理に政治って書くんですけども、もうやはり理由があるんですよ、そこに来るっていうのは。だからもう分かりましたよね、永田町じゃないんですよ、どっか他のとこじゃないんですよ、ここなんです。全世界の王たちが集結します。集結してここで最終戦争ではなくて、ここから始まりみたいな感じですね。神とキリストに戦いを挑む、この最初の集結地点になるわけなんです。そして、17節、これで第6の、ね、終わりましたよ。8が次第7ですね。第7の御使いが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。ついに最後の蜂をぶちまけました。空中にぶちまけたとありますね。あとで稲妻と雷鳴がありますけれども、 まあ、あとはですね、この空中というと悪魔悪霊どもが支配していた領域っていうのもね、影響が与えられたのかなって思いますね。で、神様ご自身がですね、御座から大きな声を上げて聖女から出てきたと。で、ことは成就した。全てのことは終わったんですよ。これでイエス様が、子羊なるイエス様がですね、父なる神から右の手に持っておられるところから巻き物を受け取られて、そして封印を解かれてですね、それが6章から始まりましたが、ここで全て終わったわけなんです。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほど大きな強い地震であったと。大患難の終わりに最も激しい天変地異が起こるわけです。イエス様がオリーブ山で説明されました。ルカの21章の25節で、火と月と星は前兆が現れ、地上は諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住む全てのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の晩鐘が揺り動かされるからですと。だから黙示録では地震だけ書いてますけども、天も激しく揺り動かされていくと。だから天震って言ったらいいのかな、分かんないけど地震だけじゃなくて天も震えるわけですよね。揺れるわけです。史上最大の地震になります。19節です。また、あの大きな都は3つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたと。で、17章18章で詳しくこの大バビロンについて見ていきます。で、だからもう終わっちゃうんですけど、16章で、その大バビロンが一体何だったのかっていう、何なのかっていうことが17章と18章に書いてあるわけですね。で、終わりの日に最後に残ってるっていうのがこの2つの存在ですね。神、獣の国があって、でもう一つがバビロンなわけなんです。で、大地震が起こりますが、この大地震というのは人間の高ぶりを潰すため、バビロンをはじめ人間の数々の町々、諸国の民の町々というのも書いてありますね。これがこの高ぶりですね。で、そのもう頂点にあるのがこのバビロンで、徹底的に完全に神の怒りを余すところなく受けるようになるわけなんです。で、島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなったと。第6の封印が解かれた時に大地震が起こりましたね。全ての山や島がその場所から移されたと書いてます。6章の14節になりますが、こっちは見えなくなっちゃった。見えない、移されたってだけじゃないんだよね。見えないんです。で、主がこういうことをなされるのは一体何なのかと。これはここには書いてないんですけども、イザヤ書とかね、いろんなところに書いてますが、高ぶり罪ですね。イザヤ書の13章の9節には、地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにすると。で、13章の11節には、私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くすると。そうでしょ。高ぶりってどっから出てるかっつったら、自分で何とかできるっていう、そういう力でしょ。で、そこの根底にあるのは、神様が最初に元湯を作ってくださった、ヨブ記にも書いてる、私が元湯を作ったんだってね。元湯を揺るがすことですよ。これはだから全部アウトなんですよ。自分でやってること、何を言ってる詐欺さんなんですよ。どんなこの偉業をやったとしてもね、どんな高い建物を作ったとしても、どんなテクノロジーが発達したとしても、もう終わりですよ、これ地が揺れちゃったら。ということを神様がここで言われているわけなんです。で、ここまでなさっている。で、さらにもう一つしますが、また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に怪我事を言った。その災害が非常に激しかったからであると。雹ですけれども、どうですか、今年の夏、雹ね、不思議ですよね。急にでしょ。で、日本だけじゃないですよね。世界各地でいろんなところで起こって、死んだ人もいたかな、どっかでは。そう、なんか黙示録とかね、予言書に親しんでる人もね、本当にね、その通りになってますよ。だからといって、今もう一回言いますよ、大患難じゃないですからね。もう大患難見たら全然レベルが違います。 1タラントは35キロです。
35キロ
35キロです。東京に落ちてきたのは痛えって言ったってあれグラム数ですよね。35キロです。それが降ってくるんです。ところがなおのことを怪我仕事を言っています。神に対してこれほどまでに恐ろしいことは神以外にできないことを彼らは認めざるを得ないんですが、神に悔い改めるのではなくてむしろけなす、でこれが悔い改めの余地が残されてない固くなな心の状態ですね。これずっと書いてありました。16章も繰り返して書いてあったし、9章にも書いてあるし、これがずっとあるというのに何かというと、この地上の災いっていうのは簡単に言うとね、私たち死後のね、地獄っていうのはよくクリスチャンは意識してるけれども、地上にもこの地獄のような災いがあるわけでしょ。この書いてある通りね。それでも悔い改めないからね、悔い改めてないんですよ。で私たちはどこかで地獄に行く人が悔い改めてくれるんじゃないかって思っちゃうんですよね。でもいつまでも悔い改めてないのが分かってるから、分かってるっていうよりも神様が本当は憐れみたいんです。憐れみたいというか憐れんでるんです。実は憐れんでもらいます。一昨日何学びました？何を学びましたか？おととい私たち礼拝でヨナですよね。あの極悪アッシリアのニネベの人が悪から立ち返ろうと努力していました。神様はあの極悪アッシリアをお許しになったんです。神は憐れみ深い方です。その慈しみは常しえまでと詩編を中心にですね、常しえまであるこの慈しみあるいは恵みがあります。これを最終的に受け入れない者たちが今ここに出てきているわけなんですね。ということで終わります。残念なんですけども、残念ですよね本当にね。でも神こそが残念と思われてます、まあ、思い直すっていうのは残念と思われた、ね、訳してもいいですね。ノアの時代にもね、残念、お作りになったことを残念に思われたとですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにしてあなたが、この終わりの時に行われることを見ることができました。私たちは、公平に裁くことのおできになる方を神として崇めているから、この地上に残されている間恐れかしこみつつ生きていきなさいとあなたは第一ペテロの一章で話しておられます。主よ、どうぞ私たちに、この神への恐れを忘れさせることなく、私たちが、あなたの、と共に歩んでいく、このへり下ってそして主と共に歩むことが御心ではないかと御箇所に書いてありますけれども、神様そのように歩ましてください。お願いいたします。主よ、そして私たちの周りで本当にあなたがお救いになりたい人たちがたくさんいます。選ばれた者たちがいるからの恐れないで述べ伝えなさいとあなたは言われました。主よ、これからもそうさせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。